もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
今日は、妻との夫婦間の仲というか、
はい。
そういうような感じなんですけど、
具体的にはどういうことが、
まあ、夫婦関係で、今子供一人いるんですけど、
はい。
すぐ喧嘩になっちゃうというか、価値観が合わなくて、子供の前でもやっぱ喧嘩とかしちゃって、で子供にも影響悪いし、でかといってそういう夜の営みというか夜の生活もなくて、
はい、
今後どうしたらいいのかなっていう相談なんですけど、
はいはい、じゃあ基本的なことを教えてくださいね。まず、はい、あなた様はおいくつでしょう。
28です。
28歳。奥さんは
28です。
同い年同士ですね。
はい。
いつ結婚なさったんですか。
5年前ぐらいですね。
23歳の頃かな。
そうですね。はい。
で、恋愛結婚ですか。
そうです。
いつ頃からお付き合いしてるんでしょう。
21ぐらいですね。
21。
はい。それまでは、はい、仲いい友達グループっていう感じで、
はい。
その延長線上で。
はははは。
はい。
なんか、高校の頃のお友達とか。
そうです。同じ学校です。
ははは。で、今お子さんは男の子、女の子。
男の子で3歳です。
男の子3歳。
はい。
それでどんなことでまず喧嘩になっちゃうんでしょう。
まあ、結婚当初から価値観が合わなくて、
ええ、
まず食べ物の趣味も合わないとか、
はい、
あとはお金の価値観とか、
はい、
そういうのがもう塵に積もって、で一緒に住むようになって、でそういうのがだんだんだんだん塵も積もって、そういう喧嘩に発展してって、
うんうんうん、
で、まあ、最終的にいつももう僕が折れて謝って、
はい、
でまあ、その日はそれで終わって、またちょっと経ったらまたそういうちっちゃいことが喧嘩になって、謝っての繰り返しでずっと来てて。
毎週1回ぐらい喧嘩してますか。
そう、1回、いやもっとしてますね。週に2回3回は。
週2回3回で、
多い時はもう毎日
毎日、
はい、
でも必ずあなたが折れて。
もう折れますね。
うん。ということは週になんか 2回3回謝せられ
る状況になってるんですね。はいはい。
ははは。例えば食べ物だとなんでそれは喧嘩になるんですか。
食べ物、例えばその、味が薄い感じなんですよ、奥さんのは。で、はい、僕のはもうずっと育ててきたからな、ちょっと濃い感じなんかな、僕の育ってきた環境というのは。
はい、
で、
はい、
まあその感じから味が薄い濃いの話になったりとか、
はい、
はい、あとはまあ残すようにはしないようにしてるんですけど、ちょっと残っちゃったりとか、はい、そういうので。本当ちっちゃいことです、本当に。
そういう時奥さんは何て言ってくるんですか。
なんで食べないのとか、うん、もったいないとか、まあそれはもう、ね、基本的なことなんで、それはもったいないのは当たり前なんで、一応食べるのにはしてるんですけど、
はい、でお金ではどういうトラブル。
お金では、はい、結構物買っちゃう子なんですよ、向こうは。
はい。
で、先日あった喧嘩では、子供のために貯金をしようってもずっと思ってて、
はい、
で今家を建ててる最中なんですよ、
はい、
まあ、今後家のローンも払ってかなきゃいけない、で子供の大学行ったり、そういう学費とか、はい、
教育ローンとかね、
教育ローンですね、はい、そういうのもあるし、で年金も正直もらえるかどうかわからない感じじゃないですか、今の世の中って、
はいはい、
でそういうのもあるから、もう家庭に残すお金と子供のために残してあげるお金、
はい、
を最低限貯めていくっていう感じで話をしたんですけど、
はい、
なんか貯めれないような状況に持っていくというか、使っちゃうんですよね、自分の服とか遊びに行った時のお金とか。それで、僕が通帳管理するっていうふうにしてやったんですけど、
はい、
一応お小遣いとして、今までお小遣い制じゃなかったんですけど、
はい、
お小遣いとして2万円あ、
はい、
げたんですよ、
ええ、
それで自分の遊びに行くお金と、
はい、
自分の服はその中でやりくりしてという風で納得はしたんですけど、
はい、
それじゃ足りないっていう風から喧嘩になっちゃって。
あ、
はい、
奥さんは今働いてないんですか。
働いてます。
働いてる、
はい、
奥さんの給料はどうなってるんですか。
多い時でだいたい7万ぐらい稼いでくるんですけど、
はい、
うん、今の時はもう2万3万とかで。
そのお金は奥さんのものにはならないんですか。
そのお金は、
はい、
当初は自分の給料で家庭のやりくりで、そのお金は全部貯金に回すっていう感じで働くっていうふうで納得して働いたんですけど、
はい、
今はもうそういう状況にならないですね。一応奥さんが働いたお金は 家庭には入るんだけれども、ほとんど自分で使っちゃうみたいな。
ははプラス、あなたからもお小遣いもらってる
ってことですね。そうです
ね、はい。うん。それで夜の方も全然ないっておっしゃってましたね。
そうですね。夜も、求めに行っても、はい、もう気持ちが悪いとか、
はい、
手を握ってもなんか払ったとか、そんな感じで、ないですね。で、向こうも、1年前ぐらいに、
はい、
毎月1回はやるって決めてくれたんですけど。
はあ、そんなこと決めたんだ。
そうで、僕としては、はい、そういうのって決め事じゃないと思ったもんで、
うん、
そういうのにちょっと冷めちゃって、その時にやらなかったんですよ。うん、
ええ、
うん。やけど、向こうからしたら、決めたのになんでやらないのって怒られて、で、次にまた僕も求めに行ったんですけど、案の定、もう決めたのにやらないんだから、もう無理って言われて。はい。
もう随分ご無沙汰。
ご無沙汰、2年ぐらいは、2年っていうか1年半ぐらいはやってないですね。
ああ、そうですか。で、具体的にあなたはどうしたいと思ってますか、これから。
仲良く3人で、家族3人で暮らしていけるには、どうしたらいいのかなっていうのが一番の相談なんですけど、
はい、
その今、奥さんもその、今仕事を始めて、仕事っていうかアルバイトなんですけど、はいはい、初めて、その、なんかバイト仲間ともよく遊びに行くんですよ、でそういうのも正直やめさせたいし、ちょっとはいいんですけども、先週なんか毎日行ってたし、昨日の晩も夜中の2時3時に帰ってきて、平日なのに、
はい、
でそういうのもあるし、ちょっとやめさせたいなっていうのもあって、子供にもママどこ行ったのって、今仕事だよって嘘つかないといけないし、あんま良くないなと思って、本当どうしたらいいか分かんないんですよね。
まあでもできるならば2人の仲をもう一回温度を上げて、
はいはい、
仲のいい家族でありたいというのが、
そうですね、
あなたの基本的な願いですね。
そうですね、はい、
わかりました。それでは今日の回答者の先生紹介したいと思います。
はい、
精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はじめまして、高橋
です。お願いします。
ねえ、ここまでずれてくると大変ですよね。
大変ですね。何しても合わないんで。ま
あ、あのね、最初の少し戦略が少しずれちゃいましたね。だから料理の味とか、まあ彼女はそんなに働いてなくて、ある程度主婦をやっていた時に、
はい。
要するに彼女の家庭という中にあなたが、
はい。
うまく滑り込まなかったので、
はい。
一番本質的なお金の問題とか、
はい、
あるいは性の問題とか、
はい、
あるいは、夫婦の要するに家庭像のありようみたいな一番大事な問題もどんどんどんどん対立する材料になってしまったということですよね。
はい、
だから料理とか、なんかまあ言ってみれば本質的なことではないようなことを、
はい、
あんまりくどくど言い過ぎたし、あなたが旧来の価値観をだから持ち込みすぎてしまって、
はい、
それはでも女性とすると自分の家庭を作りたいのに、
はい、
あるいは自分の家庭のシステムを作っていきたいのにいちいち細かく反論する、嫌な男みたいな感じにあなたの役割がなってしまったので、ご主人に対する奥様の愛情が、
はい、
なかなか今はもう持続してない感じですよね、お話伺うと。
そうですね、はい。
家庭を持つっていうことは、
はい、
もう自分の、もう男性に、男性陣に声を大にして言いたいんですけど、
はい、
女性に従う場所だと覚悟を決めないと、
はい、
もう全然、やっていけないです。女性の価値観に合わせない限りは。その代わり、ね、
はい、
あなたがおっしゃるように大事なこと、その、はい、言ってみればお金の問題と、
はい、
それから将来設計については、自分が前面に出て二人で話し合いをして、きっちりその通り実現するっていうふうにしないと、
うんうん、
なかなか、今の女性を自分の価値観の方に取り込むってことは、まず難しいですよ。だから性の問題も同じ。性と料理については、もう奥さん任せ。 まあ、それがもう世間の知恵ですよ。それでそれに従わないんだったらば、はい、あなたはこのうちにいる価値はないわよって言われたら、もうそれで終わりなの。現実的に。
うん。例えば今はもう、僕に対して NG な状態だと思うんですよ。
うん、
何をしても。
うん、
それから、弁解ってあるんですかね。
弁解挽回
ば、あ、挽回、はい。
挽回、はい、挽回は難しいけど、だから少なくとも、はい、そんな薄味だ、なんとかだっていうようなことは、もう一切なくして、
ね、一切なくしてですね。
もう、はい、美味しいね、美味しいねって言って、残さず、まず食べるっていうところから出発しないことには、
そうですね、それは基本ですね、はい。
うん、彼女に受け入れてもらえないですよ。
はい。はいはい、
うん。だから、まず、要するに、喧嘩はしない。
うん。
うん。もう、とにかく、売られた喧嘩でも喧嘩はしない。
うん。
ただし、はい、お金の問題は別にきっちり二人の将来設計だからちゃんとしといたらいいですよ、
はいはい、
彼女が使える範囲とそれから使えない範囲と、
はい、
ただし今ストレス発散になっている夜遅く帰るなとかそんなことはもう後で夫婦関係が、はい、夫婦関係っていうより夫婦の中の感情的な交流があったらそんな夜遅くまで遊んでこないのでまずそんなところから出発して喧嘩の種を作るんだったら喧嘩をしない方法を選んだ方が勝ち。
あ、今はもうとりあえず、
うん、何があっても喧嘩をしない
しない、
うん、
ね、
そ
こが自分がイラついても
イラついてももう、それがもう要するに男の男というか現在の夫婦の男性のありようなんです。残念ながら子供のためにもありとあらゆる妥協をしないと、
あ、そうですね、
今の数ってやっていけないんですよ、はい、正直なところ、
うんうんうんうん、
家族になって家庭を持ったってことは、
はいはい、
もう奥さんに従うこちらはあの部下でございますぐらいのつもりでまあ別にな本心でそう思う必要はないんだけど、
表面的に
奥さんに合わせていって喧嘩をしないようにしていくのが1年2年続けば、はい、それはやっぱり情というのが出てくるので、むしろあのもうさ最初の3年ぐらいですよ、いわゆる恋愛感情なんてあるのは、
はいはい、
その後は一緒にいる情みたいなもんだし、はい、子供と一緒に3人で楽しい空間を営めれば、はい、おのずから戻ってくるもんは戻ってきますよ、
うん、
少なくとも今のあの奥さんに対してできるだけのことはして、でも結果的にダメだったとしても、はい、まだ、30代前半だったらあなたにもいくらでもチャンスがあるので、
いやー、チャンスって
ないかどうかともかくとして、少なくともここであなたが女性に対する忍耐強さを学べば、
はい、
もしこの結婚が失敗しても、はい、次の結婚には 100% 行きますので、
あ、なるほど、
人生修行の場だと思って、はい、この家庭を修行の場だと思って頑張ってください。
そうですね、はい、わかりました、はい、いい励みになりました
もしもし、
はい、もしもし、
今あの龍太郎先生がおっしゃった喧嘩しない方法なんですけども、
はい、
あのヒントになるかどうかわかりませんが、
はい、
私の友達のバンドマンの、はい、まあ、夫婦なんですけどね、
はい、
やっぱり毎日壮絶な喧嘩をする夫婦がいたんですよ、
はいはい、
で奥さんがまあ洗濯物をその辺にもう散らかしてたりとか、
はい、
毎日同じ揚げ物がこう続いたりとか、
はい、
でその度にやっぱり彼はこう文句を言って、
うんうんうん、
それは喧嘩になってたわけですね、
はいはい、
ある日気づいたんだって、
はい、
奥さんのダメなところ全部自分がやっちゃえばいいんだって。
ほう、
だから散らかってたら自分で片付けるし、料理他のもの食べたければ自分が作るし、うん、ということになってから一切喧嘩がなくなったということなんですよ、なので、うん、もし奥さんに我慢できないという部分があったらあなたも動くという方法があるかなというふうに、
うん、
今思いました、
はい。
はい。
大変でしょうけど。
頑張ります。
頑張ってください。いや、はい、世の中の男性はみんなこれを耐えてんですよ。
あ、そうですね。
はい。
頑張ります。
はい。
男に生まれたからには。
はい。
はい。では失礼します。
はい、ありがとうございます。